こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分になるところです。こちら阪神南県民センターです。ごめんなさい、もう一回ですか。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
すいません。
いえいえ、
なんか緊張した。緊張したかな私。
今日はそんな緊張するような人が
大物を目の前にしてちょっと緊張してるかもしれないです。はい、どなたを連れてきていただきましたか。
はい、今日は阪神南県民センター副センター長の奥野所正樹さんに来ていただいています。奥野所副センター長からは令和6年度の1年間を振り返りつつ、いろいろとお話しいただきたいと思います。
はい、奥野所さん、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
大物登場にドキドキ。
違います。
でも先月もね、はい、お越しいただいて、
は
いね、はい、
もうこれで最後だと思ってお別れをしたらまた来させていただきました、
うん、ありがとうございます。はい、嬉しかですよ、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
まあでも今年度もあと3日で終わりますけれども、はい、県民センターにとってこの1年はいかがでしたでしょうか。
そうですね、うん、普通の1年でした。
え、まあ普通が一番かもしれません。
あ、そうですね、はい、うん、普通の1年でしたけどもうん、うん、すいません、ちゃんとはい、振り返ります。
はい、お願いします。
はい、県民センターではこの1年、この地域の大きな魅力であります阪神間モダニズム、
はい、
それから具体美術、うん、それからマリンスポーツ、この3つの魅力の素晴らしさを最大限情報発信して交流人口を増やそうということに力を入れてきました。
はい、
それから特にこの地域には大学や短大が13もあって、うん、たくさんありますので、うんうん、学生が企業や地域団体の方々と一緒に地域の活性化のために取り組む様々な活動、イベントを開いたり、うん、情報誌を発行したりしてくれるんですけど、そういった活動を支援、まあ補助してきました。
はい、
それからですね、ものづくり企業が集積しているというこの地域の特徴を将来にもつなげていこうということで、うん、優れた技術を持つ企業を支援したり、次世代の人材確保に向けた取り組み、具体的には学生を企業に連れていくツアーを組んだりとか、うん、そういうことをしてきました。
はい、
そしてさらにさらに今年は阪神淡路大震災から30年の節目を迎えましたので、うん、この震災の記憶を風化させることなく、その経験や教訓を伝えて、できるだけ多くの人にいざという時の備えを一つでも多く取ってもらいたい、
うん、
このことを発信をしてまいりました。
はい、
企業 BCP シンポジウムを1月に開催しまして、大変多くの方々に熱心に聞いていただきましたので、うん、よかったと思ってます。
はい、
30年を過ぎると人の記憶は確実に薄れていくんだというふうに専門家の方はおっしゃってます。
うん、
これからも防災意識の向上に引き続き取り組んでいかなければならないなと考えています。
はい、
それから今年1年を振り返ると、何といっても映画アマロックの年でした。
うんうんうん、
映画の大ヒットで市内の会合とかに集まって出席しても、あちこちで映画の話題で持ちきりでありました。
うん、
県民センターも撮影に協力をさせていただいたので、私自身は何もしてないんですが、映画のエンドロールで阪神南県民センターというふうに文字が、うん、出た時は良かったなというふうに思いました。まあ充実した楽しい一年だと思っています。
はい、映画アマロックはね、上映されてからもう1年経とうとしてまして ね、また上映会が行われたりする予定でね、楽しみですけれども、しかし奥野所さんは2年前阪神南県民センターに副センター長として来られましたよね。でこの度3月末で、退職されるということで、
はい、
お疲れ様でございました。だから県民センターから離れられるということなんですよね。最後の最後の出演ですか、やっぱりこれは。
そうなりますね。そういうことにね、はい、 ゲストで呼んでいただくようなこともないでしょうかね。
いやいや、あるかもしれませんよ。
何のゲストかわからないですけど、
また来てください。寂しかです、はい、本当に、
はい、もうあと3日になってしまいました。
そうですね、はい、じゃあ尼崎におられた感想というか、尼崎ってどんなイメージでしたか。はい、
ですね、
うん、
やっぱり私は県職員になって38年間、
うん、
で兵庫県民として、60年が過ぎるんですね。でもこれまで尼崎とはほとんど縁がなかったんです、うん、やっぱり最初はこの小学校や中学校の時見た教科書の写真のイメージがすごく強くて、うんうん、
はい、
煙突からもくもく煙が出てて、
はい、
まあ海や川もあんまり綺麗ではない、うん、といったこう、まあ、阪神工業地帯を支える工業の町という強い印象がありました、
うん、
そのイメージを持って、尼崎に来ましたので、あれ川も海も普通やん、綺麗じゃん、
うん、
あ、町も綺麗じゃないの、
うんうん、
緑もめちゃ多いじゃないの、うん、っていうことで、
うん、
やはりこうもう勝手にイメージを持つんじゃなくて、実際に自分の目で見てみると、
うん、
自分の目で確かめるということは大事だなということを思いましたね、
うん、
それから私はまあ加古川から通ってるんですけども、はい、やっぱり毎日尼崎へ通うのは非常に遠かったんですけども、
うん、確かに、
でもここまで来るともうすぐそこが大阪ですし、うん、とても交通の便がいいところで買い物もしやすいし、
うん、
住みやすいいいところだなという印象を持ちました、
うん、
そして何といってもとにかく出会う人、
はい、
出会う人がもうみんな温かいで親切で、うん、もちろん皆さんが尼崎市民とは限らないんですけども、それでも尼崎で出会った人ってみんなそうなんですね、
うん、
市役所の人や、まあ、商工関係やだ産業関係の団体の方とか、
うん、
企業の方とか、私が出会う方はみんな優しかったですし、うん、温かかったです、
うんうん、
私にはとてもありがたかったです、
うん、
もちろん三宅さんもそうでした。
あら、ありがとうございます。いやでもね、奥野所さんがおっしゃってたその郊外の街みたいなイメージ、私も教科書で習ったそのイメージだったんですけれども、はい、本当に全く同じです。川きれいじゃんとか、緑あるじゃん、チューリップいっぱい咲いとるたいねとかいうような印象だったんですよね。しかも人情深い温かい街ですよ ね、はい、
ね、
はい、じゃあ具体的にこうエピソード、思い出エピソードとかありましたら教えてください。
思い出ですね。そうですね、まあ、2年前に山尼崎へ来た時にはちょうど、まあ、お城ができて4年経つというところで、
はははは、
お城ができてたのは、うん、お城できたのは知ってたんですけど、うんうん、でも尼崎の一体どこにあるのかも全く知らずに、
そ
っか、それで初めて阪神尼崎駅に降り立った、はい、あ、お城こんなとこにあるやんかと。
近っ、駅近
っていうのは、そこはちょっと初めて見て感動しましたね。ああ、こんなに近くあるんだということで、はい、で毎日阪神尼崎を使いますから、
うん、
仕事帰りにはライトアップをされてて、
うん、
もう朝着いて、あ、お城におはようって言って、帰りはバイバイ帰りますとか言うことで、
かわいいですね、
奥野
さん。
お城を毎日眺めるっていう、
うん、
毎日でしたですね。実際お城には4回か5回ぐらいは登りましたしね、
はい、
はい、うん、他今県民センターに来て、うん、まあ一番に聞かされたのが映画のアマロックの撮影が今進んでるんですっていうのを一番に聞かされましてね、だするとその来てすぐでした、
うん、
仕事帰りに阪神尼崎駅のところへ行くと撮影が行われてたんです、
うんうんうん、
江口のり子さんと駿河太郎さんの屋台のシーンが撮影されてて、
そうなんですか、
あ、やってるやんと思って、実際もう帰らずに1時間ぐらいそこで撮影を見ていた思い出があります。
そうなんですか、うんうん、
はい、ですから実際に完成した映画を見た時はそのシーンが出てきて、
うんうん、
一人ニヤニヤして見ていました。
そうか、通行人 A とかで映らなかったんですか。
はいはいはい、もうそういう方はそういう方ではちゃんと、
あ、そ
う
か、エキストラが
おられる、エキストラが、そうそう、ね、スタートで自転車乗ったりしてされてましたね。
貴重な経験ですね、
映らないように影からそっと見てました。
そっか、
それに映画見た後は、うん、お昼休みに自転車乗って、
うん、
一人でロケ地巡りしたりもしてましたんで、本当映画アマロックは面白かったですね、
うん
うん、それに商店街やそう喫茶店とかも実際に食べに行ったりしてね、うん、映画で使われるところね、はい、そういうこともしました。それからあと思い出といえば世界水泳に出会ったウクライナチームの方が尼崎の森で合宿練習を行っておられて、尼崎の子供たちと交流会を企画して、
うん、
あ、 改めてこの天ヶ崎の森のスポーツ施設っていうのは、まあそこはスイミングのプールでしたけど、国際規格のすごい施設がここにあるんだなということを再認識しましたですね。
そっか。でもあのウクライナ選手団の交流会、私もねご一緒させていただきました ね。
そうですね、あの時一緒に行っていただいて、はい、お世話になりましたです。それから思い出というと天ヶ崎の大祭り、これも印象的でした、うん、
はい、
木舟のだんじり祭り、築地のだんじり祭り、だから小田太鼓祭りも行かせてもらいましたし、田野遺跡のところの遺跡祭りなども、うん、行きました、
はいはい、
みんな長い伝統を守って受け継いでおられて来ていました、
はい。
それからあと一つずつ全部お話しすると時間が足りなくなるので、うん、簡単に紹介しますと、向こうがヒゲの私のコスモス船、圧巻でした。
そうですね。
それから運河クルーズ、船から見る景色が面白かったです、うん、それからボートレース場も競馬場もこちらに来て初めて行かせていただきました、
うん、
食べ物も天ヶ崎ちゃんぽん、それから何軒も食べに行っていろいろ違う味っていうのを、食べさせていただきました、
うんうん、
それから天ラムレとか老舗のチョコレートなんかは工場まで直接買い付けに行かせてもらいましたし、
うん、
甘蜜とか小松菜のやみつきオイルなんかも美味しかったです、
うん、
だから甘野菜を使ったイタリアンランチ、いやこれも何軒か回って行ってきました、美味しかったです。
もう大満喫してますか、はい、天ヶ崎をありがとうございます。
仕事の話じゃないですね
いえいえ、私としてもすごく嬉しいなと思いながら聞いてました、はい、ね、どれもこれも良かったですか。
はい、本当にどれもこれもいいところで美味しかったですし、うん、いい思い出になっていますが、ちょっとこう私の思い出番組になってしまってはいけませんの で、
ですよ。
今年1年で一番力を入れましたことを一つ紹介をさせていただきますね、
はい、
それはあの兵庫楽市楽座です。
はい、
はい、
来月
13日にあの万博が、開幕します。これに合わせて兵庫県が尼崎で開催しようというイベントであります、万博期間中の10月18日まで土日ごとに天ヶ崎のフェニックス事業用地、ご存知ですかね、
はい、
はい、うん、海に突き出た、埋め立て地で普段は入ってはいけない場所になるんですけども、ここでステージあり飲食あり雑貨あり雑貨の販売ありの楽しいイベントを開催をいたします、
はい、
特に開幕4月13日から5月18日までは阪神南ナイトマーケットと題しまして、
うんうん、
天ヶ崎プロレスや天ヶ崎アイドル、それから西宮恐竜、西宮キングコングっていうのがいるんですよ。で、羽ばたまでもがこう楽市楽座会場に現れるという、一体どうなるか予想もできないイベントになるはずです、
はい、
この1年県民センターの職員が楽市楽座に出演していただけそうな情報をもらっては直接お会いして、楽市楽座の説明をしてですね、出展の依頼をする、出展希望日を調整するといった普段にはやったことないような仕事を一つずつ積み上げてきました、
うん、
少しでも魅力的な面白い内容となるように本当に一生懸命取り組んでくれましたので、私も4月13日の開幕を楽しみにしています、
うん、
ぜひとも多くの方々に来て見て食べていただきたいと思っています、
はい、
楽市楽座のもう少し詳しい内容は来週の4月5日このコーナーでお知らせをいたします。
はい、
私よりも喋りが上手で、歌がめちゃくちゃ上手な、まあ、歌は歌わないと思いますけど藤原くんというのが来ますので、はい、うん、ぜひ来週もお聞きください。
わかりました、楽しみにしております、まあ、でも奥野所さんはね、さっきも言っていただきましたけれども、県の職員として38年勤められて今月ご退職ということになりますけれども、これから兵庫県はどんな風になってほしいと思っておられるか最後に聞かせてください。
はい、ありがとうございます。私自身は一つも大きな仕事もできてこなかったんですが、最後に大きなことを言いますと、これからの兵庫県に望むのは、
うん、
愛と優しさがあふれる兵庫県、
はい、
こんなつこと愛と優しさがあふれる兵庫県
かわいい
と、思っています。
うんうん、
行政の我々の究極の目的は県民の皆さんの幸せであります、
はい、うん、
昔々幸せってなんだっけなんだっけという明石家さんまさんのコマーシャルがあったんですよ、
うん
うん、この答えはポン酢醤油のあるうちさっていうのが答えだったんですね
なんじゃそら
ポン酢醤油があるうちが幸せだよっていう、まあ、めちゃくちゃ単純なコマーシャルだったんですけど、結局ポン酢醤油冷蔵庫に あって当たり前って思うのか、今日ポン酢醤油やってくれてよかった、幸せだな、ラッキーっていうふうに思うかっていうことやと思うんですけ ど、その幸せの感じ方っていうのは人それぞれ
で
同じ人でも状況によってそれぞれ幸せって感じるか感じないかってさまざまやと思います、
うん、
日常いろんなことが起きますけど、それを当たり前って流してしまうか、うん、それともあるいはありがたいなと思って感謝するかによって物事の捉え方も幸せの感じ方も随分と変わっていきます、
うん、
食事を作ってくれる人がいて当たり前、体が元気で当たり前、ラジオのスイッチ入れれば天崎放送が流れてきて当たり前、まあ、当たり前と思ってしまうとそこに感謝の気持ちは生まれてきません。
そうですね、
はい、当たり前の反対語はありがとうっていう、ふうにも言われてます。病気になった時とか怪我した時とか何か困ったことが起きたら、あ、日常の当たり前ってすごくありがたかったんだなって感謝の気持ちが生まれることが多いですよね。
そうですね、
まあ、実際に、感謝の気持ちを持つと幸せホルモンと言われるオキシトシンやドーパミンが分泌されて、うん、このホルモンがストレスを軽減させてくれて前向きな気持ちにさせてくれると、
そうなんだ、
専門家が実際におっしゃっています。
そうなんですね、はい、
感謝の気持ちってすごく大事なんだそうです。で他にもですね、そのありがとうという言葉を何度も口にすればするほど幸福度が高くなるっていう調査結果も実際にあるんだそうです。
なるほど。
で逆にありがとうと言われる方も言われない人に比べて言われる方ど数が多い人ほど幸福度が高くなる。
へ
え。結局感謝する方もされる方も、うん、どちらにとってもありがとうの言葉を、言葉が飛び交う社会っていうのは、うん、幸せな社会なんだということが言われています。
すごい興味深い研究だなと思いながら聞いてたんですけども、 ありがとうってやっぱ大事ですよ ね、
ね、ありがとうってそんな魔法の言葉なんだって、うん、改めて思ったんですが、
うん、
面白い条例がありましてね、うん、条例って言ったら、まあ、行政の堅苦しい内容がほとんどなんですけど、兵庫県の北播磨にある高町っていうところには、うん、一日人褒め、褒めるですね、一日人褒め条例っていう条例があって、そこの目的は何だって書いてあるかというと、うん、一日に一度は人を褒める、
うん、
または感謝する気持ちを伝えることによって明るく前向きな活力ある社会を築くということを目的にこの条例が作られています。
うん、
で他にネットで検索して見つけたんですけど、埼玉県の戸田市なんかでは1年前にもうまさしくそのものですね、ありがとうを伝え合おう条例というものができています。まあ、この2つの条例の効果までは分からないんですけども、まあ、私 めちゃくちゃいいことを言ってるなと、こんな条例があってもいいよなと思ってまして、ぜひありがとうの言葉、感謝の気持ちが飛び交う地域社会、兵庫県になってほしいなというふうに思っています。
はい、
まあ、この1年やはり文書問題でギスギスした兵庫県庁、あるいは兵庫県でしたので余計そう思うのかもしれませんが、それで愛と優しさが溢れる兵庫県
素敵
になってほしいなと思っています。心からそう思っています。このラジオを聞いてくださっている皆さん、いつも当たり前だと思っている一つでも多くのことに対してありがとうと感謝の気持ちを持ってみてください。社会がちょっとと変わるかもしれませんね、ということで、お願いしたいと思います。ありがとうございます。
いいお話でした。感動。いや本当に改めてありがとうって言葉大切ですよね。素敵な条例だなって思いました。
そうですね、
尼崎でもね使いたい。そんな条例があれば。でも愛と優しさがあふれる兵庫県、素晴らしいです。ぜひね、そんな兵庫県を目指してこれからも頑張っていただきたいなと思いますし、ありがとうの輪を広げることができるよう皆さんでね、楽しんでありがとうをいっぱい発信していきましょう。では最後に石田室長よろしくお願いします。
はい、